ハワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想を喋るお気楽な番組です。というわけで、3週間ぐらいいましたね、結果的にね。はい、本当久しぶりです。ハワーナインラジオです。はい普通に噛んだね。パワーナインゲームズのラジオ担当ないんです。はい、すいません。なわけでね、まあちょっと本当に3週間空きって、まあ過去を含めてそんなにはなかったと思うんだけど、まあちょっと空いちゃいましたと。ですね、まあ一応ですね、こんな何バカなラジオをやりながらも、一応ね、まあ、社会で、社会人として生きてるんで、お仕事の方があるんですけど、ちょっとね、まあ、このラジオが1年ちょっとぐらいやってるでしょ？で、このラジオを始める前の、にやってた職場があって、そこは転職したんですけど、前の職場は死ぬほどね、忙しかったんだけど、今が、その転職後でピークみたいな、すごいなんかね、まあ分かってんだけど理由はいろいろ、その、すごい忙しくなっちゃって。なんでね、まあもろもろ、全面ストップしちゃった感じですね。細々となんか、調整したゲーム的なものもまあストップしてるし、まあラジオも3週間ストップしてるし、まあ、そう、これもね、そう、ストップしてた間に本当はなんかやるなら考えないようになったんだけど、いや、ドラゴンズストーンの拡張版が作れそうなの、在庫的に。だからそれもちょっと用意しなきゃいけなかったんだけど、それも後手に回ってるし、みたいな、状態でございますよ。お久しぶりでございます。はい。で、僕がね、こう、いろいろ止まってる間にね、世の中でいろんなことがあったようですね。名古屋ボードゲームフリーマーケット、お疲れ様でした。大繁盛おめでとうございました。でも僕はちょっと行けなかったんですけどね。まあ、大盛況だったということはいろいろ聞いてまして、いやーよかったと。名古屋でもね、だからもっとなんか、それこそゲームマーケットをね、名古屋でやるなりなんなりできるような規模になっていけばいいんじゃないかなって勝手に思ってますが、いや、本当に、アバンさんお疲れ様でした。ね。いや、まさかその、ボードゲーム研究室、他のポッドキャスターのボードゲーム研究室さんとかも聞いてたんですけど、まあ、それで考えると、なんか感慨深いものがありますよね、勝手に。ボードゲーム研究室に、はがき職人みたいなポジションでやってた、アバンさんが自分でポッドキャストをやって、最終的にはボードゲームフリーマーケットをやるって、その、なんだろう、このストーリー感あるよね。あれはね、ちょっと面白いなっていうか、すごいなと思いますけどね。それがそんな、何、5年スパンとかじゃなくて、もっと短いスパンで起きてるってことが、その、ボードゲームって、今勢いがあって、面白いなっていうのもちょっと思ったりしますけども。いやー、まあね、その3週間の間にあったことなんだろうな。一応なんかね、ラジオで喋るようにメモしたことがあって、それに書いてあるところを読むと、ニコニコ動画で、って動画のトップ行くと、よく見られてる動画のトップ100が出るんですよ。その中にさ、お邪魔者っていうカードゲーム、ドイツカードゲームの、プレイ動画が上がってて、なんかすごいね、本当にいろんなところで、ボードゲームが、なんだろう、表に見えるところに出てきたな感があって、名古屋ボードゲームフリマの成功もそうだし、で、まあ次は大阪ですね。大阪ちょっと僕は、まあ、いけるか分かんないって話をしてますけども、なんかね、すごい、僕が、こう何仕事に追われてる間にも、ボードゲームは、こう、日々進んでいるのだな、ということを思ったりしました。はい。まあ、なんかよく分かんない話になってますけど、ちょっとうまくまとまった風な感じになっちゃいましたけど、あとなんだろうな、ここ3週間であった言葉話をちょっとしたいかなと思ってるんですけど、いや、ちゃんと大丈夫ですよ。この後、マスカレードの話もしようと思ってますけど、その前に、今週、なんで弁解してんのか分かんないけど、3週間ぐらいであったことで言うと、あれだ。今ね、その仕事がなくてもじゃねえ。仕事が忙しくて時間がなくても、はしょりすぎたね。ちょっと楽しめてるゲームがあって、その話をしたいかなと思うんですけど、僕基本的に、任天堂のテレビゲームが好きで、だから 3DS のソフトとか結構持ってて、買ってるんですけど、そしたらちょっと前に、任天堂で、 3DS のソフトをこの期間に2本以上買ったら1本おまけでダウンロード版をプレゼントするよって企画やってたんですよ。ほんとちょっと、本当にちょっと前ね。もう締め切っちゃったけど。で、僕はあのバカみたいにゲームいっぱい買ってたから、3本ダウンロードできたんですよ。3本もらえたんですよ。だからお前6本以上買ってんなって話なんだけど、その期間内に。なんで、それで、今ね、こう、ちょっと開いてはいるんだけど、横で。カルチョビットっていう 3DS のゲームを、ダウンロードで買ってみた、買ってとかもらったんですけど、いや、それが面白くて、うん。で、まあ、なんかお前忙しいって言った割には遊んでんじゃねえかよって多分思ったと思うんですけど、これがね、またこのカルチョビットっていうゲームがね、ある意味で遊ばねえんだわ。まあ、ちょっと説明すると、もともとはね、多分、DS の前だから、ゲームボーイアドバンスとかな、かなんかのソフトで出てたんだと思うんですよね。で、それが 3DS 版が出てて、で、カルチョビットっていうゲームが、まあ、あの、サッカーの監督になって、自分のチームをこう育てようみたいなね、感じのゲームなんですよ。で、ただ僕は全然サッカー知らないです。まあ、日本代表ね、は知ってるし、そのサッカーのルールは、学校でやったから、ね、体育で、ルールも知ってるし、ぐらいで、日本代表の試合見てると、わーって勝手に盛り上がってる、なんか、そんぐらいのね、知識しかないんですけど、面白いですね。何が面白いかというと、その、選手を育てるんですよ。その、トレーニングメニューみたいなカードを、その選手に与えると、選手がだんだん強くなっていくと。で、試合は、もう本当にただ、見るだけなんですよね。その試合もさ、キャラクターがその、なんて言えばいいの、レゴブロックみたいな感じの闘身のディフォルメのキャラクター、ドット絵のキャラがね、わーって動いてサッカーするんだけど、その、なんだろうな、ちっちゃいさ、ディフォルメの、ドット絵キャラの割に、こう、何やってるかがわかるんですよね。まあ、思い起こしてみればさ、FF6 とかの、ドット絵って、ドット絵なのにさ、オペラやったりとか、なんかこう、演技があったじゃん？びっくりで、ピコーンってびっくりマーク出たりとかもしてたけど、そういう感じでちゃんとサッカーしてる風に見えるちっこい絵の奴らがごちゃごちゃってサッカーしてるんだけど、それ見てるだけなんですよね、試合中は。一応その選手交代とかもできるんですけど。だからそれがね、すごいなんか何もしないでいいタイプのゲーム。セッティングだけして放置しとけば、そこで勝手にドラマが生まれてくるみたいな面白さがあってね。すげえなんか今、合間というか移動中とかね、でやっちゃってますね。だから、今日の帰りの話なんですけど、今日の帰り途中に、その、選手を育てるフェーズの後試合を練習試合やって、練習試合するとその、選手を強くするカードがもらえるから、練習試合させて、それで手に入ったカードで次また、試合が終わったら育てて、試合してってずっと繰り返していくんですけど、この選手を強くするカード使い終わって、じゃあ試合やるぜってやって、駅にあるさ、駅の蕎麦屋みたいな感じでカレー屋があったんですよね。だからそこ入って、席座って、カレーがさ、すごい勢いで出てくるわけですよ。もう注文してもう1分もしないうちにカレーがドンって出てきたんだけど、横に、3DS が開きっぱなしになってて、そこで俺のチームが試合してんだよ。で、試合してるけど、全く本当に操作しなくていいから、その試合してる画面を見ながら、カレーを食うっていうのをしてました。なんて言えばいいの？ラーメン屋台とかでさ、テレビが備え付けられててさ、野球の中継見ながらラーメン食うみたいなのあるじゃないですか。そんな感じなのを、俺の育てたサッカーチームが試合してるのを見ながらカレー食うみたいな感じでね。なんかすごい、ある種のゲームの、なんか今ほらゲームってすごい難しいのとすげえ簡単なのみたいに分かれてる気がするんですけど、すげえ簡単の極みって何もしないで、それでもゲームみたいなものだと思ってるんだけど、それに近い空気を感じましたね。で、またさ、サッカーわかんないんだけど、やっぱ日本代表の試合とか見てると面白いんですよね。その、ここで、ああ、お前そこで、 もっとうまく打てば入ったのにみたいなことを勝手に思うじゃん。すごいプロがやってんのに、素人が思うじゃん。それと同じようなことをそのドット絵の試合に対しても結構感情移入して見れるんで、毎回毎回こうドキドキソワソワする試合が勝手に行われるのね。まあもちろんそうした選手が強くなってからそいつがだんだん活躍してくるようになるんだけど、まあそういうとこも含めてすごいね、今このカルチョビットが面白いですね。今更なんだけどね、本当に。で、カルチョビットを、この話が先じゃねえの。を、やり始める前に遊んでたのが、ゼルダの伝説、神々のトライフォース2ですね。これはもう一応、ほぼ、全要素を出してクリアして、ハードモードはまあやんなくていいかな、みたいな、ぐらいで終わっちゃいましたけど、これもすごい面白かったですね。すごい爽快に、一つの謎が解けなくて、半日悩むとか、そういうことがあんまりない、ただただ楽しく遊べるゼルダの神々のトライフォースの現代版みたいな感じですね。すごい面白かったですね。うん、なんかこういう話するとお前なんだかんだ言って結構遊んでんじゃんみたいな話だと思うんですけど、まあまあ、ね、一応働いてんの。誰に弁解してんのかよくわかんないけど。でだ。ちょっとね、今回久々なのもあって、突発でこれ録音してるんで、まあちょっといつもより短めで終わらそうかなって勝手に思ってるんで、というわけでそろそろ本題に行こうと思うんですけど、今回も、ゲームをちょっと紹介したいと思ってますと。で、前回のそのラジオでさ、毎回なんかテーマというかゲームを決めて紹介できればなと思ってるっていう話をしたと思うんですけど、いや、これ次回以降できるか分かんないね。何せ次回までの間にゲームを遊ぶ機会が来るのかっていう、そこのレベルですね。まあまあまあ、まあ、やれたらやりますということで、まあ、今回は、ブルーノ・フェデッティのマスカレードを紹介したいと思っております。まあ、本当はこれも年始にやったからさ、年始直後にこれを紹介できればいいかなと思ったんですけど、で、ちょっとまあ、熱いトピックスというよりはまあ、ちょっと時間経っちゃいましたけど、ちょっと前にね、テーブルゲームインザワールドさんっていうすごいボードゲームではもう光り輝く1位のニュースブログみたいな、ところだと僕は思ってるんですが、テーブルゲームインザワールドさんで、ブルーノ・フェデッティが書いたコラムみたいなのの日本語訳が載っておりまして、ね、ブルーノ・フェデッティさんが書いてたことが、日本からミニマルゲーム、いわゆるちっちゃい、カードの枚数だったりちっちゃい構成のいろんなゲームがいっぱい出てきてるんだという話を書かれてるのがありました。で、日本式と言ってもいいんじゃないかみたいな書かれ方をされてたんですけども、いわゆるドイツゲーム、ロジカルなゲーム、すごいはしょって喋ってますよ。アメリカゲームはある種大味でパラメータが凄まじく多いゲーム、でそれに対して日本式っていうのがいわゆるミニマム、すごいちっちゃなゲームで、ちっちゃな構成要素で組み上げられてるゲームみたいな、日本式って言われるものが初めて生まれた瞬間だと思うんですけど、いうコラムを載せたりしておりましたと。で、まあ、なんでそんなコラムを書いてたのかというと、多分このマスカレードを作っていらっしゃったからなんじゃないかなって勝手に思ったりしていますよ。というわけで、マスカレードの紹介をしたいかなと思っております。そもそもこのブルーノ・フェデッティさんっていう名前だけ聞いても外人の名前連呼してるけど誰なのって感じだと思うんですけども、ボードゲーマーなら操り人形とかで、ご存知なんじゃないかなと思います。だからかなり昔から、ゲーム名作をたくさん作られている方ですね。で、今回のこのブルーノ・フェデッティさんのマスカレードは、コラムで書かれていたものを体現するかのように日本式を超えるレベルでのミニマルゲームです。要するに構成要素がすごく少ないのに切れ味のいいゲームでした。まず説明したいのは、そのカード、キャラクターカードを使って遊ぶゲーム、まあ操り人形みたいな感じなんですけども、使うカードは、まあ人数がすごい少ないと話は別なんだけど、プレイヤー人数の枚数のカードしか使いません。だから、6人以上が人数ジャストなんで、6人で遊ぶんだったらカード6枚しか使わない。だトランプより少ないし、なんだ、6枚で遊べるゲームって人狼とかぐらいか。 ワンナイト人狼みたいな。いう、すさまじい、ミニマルゲームです。で、プレイ人数も4人から13人。この受けの広さがすごいなと思うんですけど、すごいね、なんだろう。こんなに要素削ってゲーム作れるんだという部分と、まあそのキャラクターのカードの効果をちょっと説明していこうと思うんですけど、キャラクターカードの効果は非常にまあゲーム的な、まあトレーディングカードゲームとも言わんけど、まあ操り人形のキャラクターカードぐらいのすごいシンプルでゲーム的なカードの効果を持っていると。まあまあ、ごたくよりまあ説明した方が良さそうですねっていうところなんですけども、このゲーム、マスカレードは、カードが合計だから13枚あるのかな。でね、そのカードもね、大きくてね、綺麗なんですよね。操り人形みたいなキャラクターが一つ大きくドーンって書かれて、頭から膝ぐらいのサイズでバーってすごい装飾豊かに書かれてるカードが、13枚、12種類かなありまして、ただそのカードがね、大きいんです。操り人形より全然大きいの。このカードサイズは何だろうな。ディクシットぐらいのカードサイズです。すいません、ディクシットが分かんない方は、何だろうな、どんぐらい、3DS ぐらい、わかんねえよ。ので、かなり大きめなカードサイズです。で、例えば役職も、役職名だけ読んでいくと、王様とか王、女王、密偵、判事、魔女、詐欺師、道化、泥棒、農夫とか、まあ、いわゆる、まあ、操り人形的なね、役職名のカードですと。で、僕は年始の時に6人で遊んだのと、そのままちょっと前に5人で遊んだのとでしか遊んでないんで、まあ、すごい多人数でやった時の、その遊んだ時の感じ、まあ、まあちょっとわかんないですけど、まあ面白かったですね。何回も繰り返し遊んじゃって。で、まあまあルールとか説明していきましょうか。その各キャラクターカードを、一応ルール、マニュアルを読むと、プレイヤー人数何人の時はこのカードを使いましょうみたいな表があるんで、まあそれに準じてセットアップするのが良いでしょうと。一応その、マニュアルを読んでいくと、ある程度のこうルールを、組み合わせを守ってくれれば、この指示表に書いてあるカードじゃなくても遊べるよってのも書いてあります。うん。またこれでいろいろ遊べるってことですね、この同じセットで。で、カードの能力、シンプルなところだけ説明すると、まあ、カード、このカードを使ったら、コインを3枚もらうと。うん。ただそれだけとかね。あとは、最も多く、コインを持っているプレイヤーから、2金を奪うとかね。それが、司教、ビショップですね。まあ、そんな感じの効果が書いてありますと。あとは何だろうな。わかりやすいのと、自分が選んだ他のプレイヤー一人と持ってるコインを交換すると。まあまあ、ちょっと細かいのはまた説明しましょう。まあそういう効果のカードがありますよと。で、例えば最初にプレイヤーは6枚、6金分のコインをもらいます。6円もらいますと。で、なんとこのゲームは、勝利は、早いというか条件だけ聞くと、あっという間です。まあお金が最初に6円配られているんですけど、それがあと7円手に入れて13円に誰かがなったらゲームが終了してその人が勝利。まあ、ほんとこれだけです。で、じゃあ例えばさっきの話の中で出た王様は3コインを受け取るとかだからもうあっという間に勝利じゃんと思うんですけど、まあまあ、ここからが面白いところで、その各キャラクターカードを、まあ、6人だったら6枚、規定のカードを選んで、切ってみんなに1枚ずつ配りますと。で、配られたカードは最初表にして、誰に何が言ったかをもう見えてる状態にしますと。で、ゲームを開始しますってなったら、全員カードを伏せます。ちょっと人狼っぽいね。伏せますと。で、ここからがミソで、 各ターン自分の番をやったら隣の人、左隣の人、左隣の人ってぐるぐる番は回っていくんですけど、自分の番にやれることはまあざっくり3種類のうちどれかしかできませんと。自分の目の前に伏せられている自分のカードをこっそり見る、表にして見る、つまりそのアクションを取らない限り自分のカード、目の前にあるカードはもう見れません、表をね。なんでアクションのパターンの一つは自分のカードをこっそり見る。で、アクションのもう一つは自分のカードと誰かのカード、まあ人数6人だったら自分以外の5人の誰かのカードを交換するふりをする。もしくは交換する。それはですね、自分のカードと相手のカードを裏向きのまま、例えばテーブルの下に持ってって、それで交換するか交換するふりをして、また元に戻すと。いうのがアクション二つ目。これはちょっと悲劇を生むんですけど、伏せたまま交換しようとするから、自分の右手に持ってるのが自分のカードだったか、それ今一回入れ替えたっけみたいなのが分かんなくなると悲劇が起こるんで、それは気をつけてくださいってルールブックにも書いてあります。だからまあ、例えば自分が最初に、なんだろうな、クイーン、王女、女王で、使ったら2円得るカードを持ってたけど、あそこのプレイヤーが王様持ってたから、王様は3円もらえる、ちょっと強いカードだから、それを両方とも伏せたまんま、王様に交換しちゃえ、みたいなことができると。ただまあ他のプレイヤーから見たら、あいつは交換したふりをしただけかもしれないというのが分かんないっていうのが、ここのミソですね。面白いところですね。で、最後のアクション3番目が、自分の目の前に伏せられているカードの、能力を宣言すると。だ例えば自分が持ってるカード、目の前に伏せられているカードが王様だと思ったら、僕は王様ですと。三金もらいます。よろしいですか？みんなに聞くんです。で、みんなに聞いて、いやいや、あ、俺が王様だよと。お前じゃねえよ。俺が王様だよっていう人が出てくる可能性があるわけですよ。例えば、このゲーム一番最初は、スタートプレイヤーから4人目までは、誰かとカードを交換するってアクションしかできないというふうにルールに明記されてるんですね。だから例えば、自分が最初王様が配られてたけど、誰かと交換する、もしくは交換したふりかもしれない、をされると、もう自分のもう目の前にあるカードが王様かどうかの確証が持てなくなるわけですよね。で、かつ、その王様と交換した、例えば僕が王様最初配られてて、左隣の人が交換するふりをして、実際も交換したと。そしたら左隣の人のところに王様が行ってるはずなんだけど、その左隣の人も別の人と交換するってやられちゃうと、自分のところにまだ王様が残ってんのか残ってないのかもうわかんないと。いう状態で、俺は王様ですって宣言すると。で、もし誰も、いや、俺が王様ですって名乗り出てこなかったら、そのプレイヤー一人だけであれば、そのままカードを表にしないで、その王様だったら三金得るっていうアクションが達成できますと。で、もし僕は王様ですって言ったけど、他の人がいやいや俺が王様だよっていう、要するに対抗が名乗ってきたらね。で、他の人一人だけじゃ何人が対抗で名乗り出てもいいんです。いやいや俺もどうぞどうぞみたいな感じですけど、俺もってなったら、その全員宣言した人と手を挙げた人は一斉のせいでカードを表にしますと。ね、王様じゃなかったカードだった人は、真ん中に裁判所っていう罰金置き場があって、裁判所に1金を投げなきゃいけません。マイナス1円になると。で、その中で本当に王様の人がいたら、めくったのが王様だった人がいたら、その人が王様のアクションができる。3金もらえると。だから逆に言うと、自分が王様だと思って王様ですって言った人がいましたと。もう一人名乗り出て、僕は王様ですっていう人がいたと。せーので開けてみたら、後から名乗り出た人が本当に王様だった場合は、その、自分の手番じゃないのにそのカードの効果を得れるわけですよね。だまあ、ここもちょっと面白くて、その、 自分の番に自分が好きなことだけやるんじゃなくて、他人の手番に自分のアクションができるチャンスがあるかもしれないってのもちょっと面白いところなんですけど、まあ、そもそも自分のカードがなんか分かんないわけですよ。このゲームやってると、マスカレードってその仮面武道会の意味で、本当にもう今自分が何の仮面被ってるか全然分かんなくなっちゃうんですよね。ただ例えば、まあ、自分の手元にあるのはきっと女王だろうなと、うん、でも確証持てないなっていう時に、他の人が王様ですって名乗り出たら、いや僕も王様だと思うよって勝手に名乗り出て、勝手に対抗馬になってオープンすればいいんですよ。そしたら1金減るけど、自分のカードを見れて、かつ自分の手番以外のタイミングで見れるというのもちょっと面白いギミックで、で罰金としてその裁判所にお金がいっちゃうと、どんどんそこにお金がいっちゃうと、ゲームの勝利条件が、お金が13円貯まった時だから、いつまでもゲーム終わんなくなっちゃいそうに思うんですけど、職業、キャラクターカードで判事、ジャッジっていうカードがあって、そのカードを使う宣言したら、ジャッジは裁判所に集まった罰金で集まったコインを全部もらえるっていうのですよね。だからゲームデザイン的な観点から言うとってなんかかっこいいなから言うと、その罰金でもお金が減ってもそれを回収できる人がいるから、全員のトータルのお金の額は減らないと。でむしろ女王とか王様とか、要するにストックから直接お金をもらう人たちがいるから、だんだんと場の総額は増えていくはずで、最終的にゲームは終わるっていうデザインなんですよね。これがまたね、だからちゃんと終わるし、かつその疑心暗鬼、ああ俺王様を持ってきたはずなのに変えられてたしとか、あとそもそもあいつが王様持ってるはずだからって交換して持ってきたけど、あいつが前に変えてたのが変えてたふりだったから俺は王様じゃなかったみたいなさ、ことが結構頻発して、これ今説明伝わってくすげえ不安だな。すごいね面白いんですよ。なんて言えばいいのかな、カードの枚数が非常に少ないっていう意味では人狼に近いんですけど、その人狼ってやるかやられるかだけじゃないですか。切るか切られるか、切るら切るじゃないですか。わけわかんないこともいいんだけど、人狼のその殺伐感と違って、もうただひたすら、要するに殺すか殺されるかだけじゃなくて、自分の役職が何なのか、そしてそれでどうやってお金を稼げるか、であいつが今トップ目だからあいつの役職を奪ってとか、こういろいろ考えることがあるんですよね。でしかもその中でカードを交換した振りだけをしたやつが一人混ざってくると、もうね自分が何の役職してるか分かんないですよ。みんなでやっててすまじく面白かったのが、僕の先輩と後輩と遊んでるんだけど、僕の先輩がその役職の中に、詐欺師チートっていう、その本当は13金なければ勝利できないんだけど、詐欺師を10金以上持ってる時に詐欺師を宣言して、本当に詐欺師だったら、まあ3金免除されて勝利できるっていうのがあるんですね、詐欺師っていうカードが。で先輩が詐欺師と魔女を交換してて、で魔女っていうのは自分の持ち金と誰かの持ち金を交換できるっていうカードなんですけど、でその先輩の番になって、僕は魔女ですと。でまあこの人きっと魔女の能力使ったら、あそこにある11金持ってる人とその先輩が3金しか持てなかったら、それを交換してまあ勝利に近づこうとしてるんだろうなと。でちょっと前に魔女の人と詐欺師を交換してたから、きっともうこの人魔女なんだろうと。で全員ここが魔女だとみんな思ってたんです。で魔女ですと、能力使いたいですって言われて、僕はまあどうぞどうぞ、僕は魔女じゃない、あなたが魔女でしょと思って、どうぞどうぞどうぞどうぞって言ったんだけど、他の人が自分のカードが役職なんか分かんなくなったからとりあえず開けてみたくなったんだと思うんだけど、私も魔女ですと、いやいや私も魔女ですと、もう一人も能力が見たかったのか宣言したんですよね。で開けてみたら、その三人が誰も魔女じゃなかったんです。で何が起きたんだって、プレイヤー6人で一瞬意味が分かんなかったんです。 まあ本当はその先輩は意味が分かってて、魔女だって宣言、魔女だってみんな思い込んでるだろうから魔女って宣言して11禁になって、先輩自身はそのカードがチート詐欺師だってこと分かってたから、その次のターンで詐欺師を宣言すれば勝てるだと思ってた、すごい計算づくのアクションだったらしいんですけど、もうなんだろうな、すごいこの仮面武道会でお前その仮面なのってが出てきちゃった時の、なんだろう、そのこの驚き感がどうやったら伝わるだろう、面白かったですよね。だからその正体陰徳どころか正体がコロコロ変わる、でその中で少しずつこう戦略なり、あの心理戦なりを仕掛けていって、誰かが13金を得たら勝利するって、非常にこうシンプルでかつ読みも深いし面白いゲームですね。これはなんかあの定番ゲームにしてもいいなと思ってるんですけどね。ただそのゲーム会でやるときね、あのゲーム会に行ったときに、いつも最近ローテーションで同じようなゲームばっかりやってるんで、このマスカレードはぜひぜひゲーム会でローテしたいなと思うんですけど、あのちょっと何点を言うと、そのカードを伏せた状態のまんま机の下に持ってって交換するっていうので、まあね、あの初めてやるとミスるね。右手に王様、左手に女王様で下にカチャカチャ回して、あれ今俺右手に持ってるのは王様女王様どっちみたいなのが、あのゲームを初めてやるときは結構頻発するんで、それだけ注意が必要ですけど、いやー面白いですよ。このなんだろうな、自分の持ってるカードがわからないシステムっていうのを、なんかもうまく使ったゲームをまたなんか作りたいなって思っちゃうぐらい面白いですね。これはすごいなと思う。で、2から13で、まだそのさっきも言いましたけど、5、6人でしか遊べてないんで、もうちょい大きい人数でもね、ぜひぜひ遊びたいなと思って。で、またこのカードのアートがね、すごい綺麗なんですよ。まあ、アートはまあ、ググるなりなんなりして見ていただければなと思うんですけど、大判カードでね、すごいな。まあ、ブルーノ・フェディッティさん自身が書かれたコラムですけど、ミニマルなゲームが日本流だよっていう風に紹介しといて、もうそれをしのぐかのようなミニマルなすごい面白いゲームを出してくるこのフェディッティさんっていうのはすごいですね、本当に。まあまあフェディッティがすごいどうこうっていうのも単純にね、めちゃくちゃ面白くって、なんでぜひぜひまあ、この前回のねラジオの時点ではあんまりこのマスカレードっていうのの評判を僕は聞いてなかったんですけど、まあこの3週間の間にどっかでもういろいろ出てるかもしんないけども、これはね面白い。でルールもその今言った通りシンプルなんで、まあインストもすごい、インストっていうかルール説明もすごい早く終わるし楽しいっすよ。うん、なのでねぜひぜひ遊んでみていただきたいなと思っております。これはいいゲームでしたね。いやまあそんなところで、まあ一応こうちゃんとマスカレードの話もできてよかったなとか思ってるんですけど、いやーなんかこのゲームはね、そのルールブックにあるその6人推奨の役職とかで遊んだんですけど、もっとこういろいろね崩して遊びたいなと思ってるんですよね。役職もね、なんかいろいろ面白いのがあって、2枚同時に、入れないといけないんですけど、農夫っていう同じカードに、農夫を2枚、入れなきゃいけないんですけど、農夫は、僕は農夫ですって宣言すると1円だけもらえると。で、ただ、私も農夫ですって名乗り出てきた人がいて、で2人とも農夫だった場合は、2金ずつもらえるというのとかね。だからそのなんだろう、コンビだ、誰が今僕の相方の農夫だろうみたいなことを考えたりとか、そういうなんかね、やっぱいろいろ考えどころが増えるカード、も多くてね、面白いなと思いましたね。いやーなんかね、 すごいフェドゥッティ、その操り人形もすごい好きだったんであれなんですけど、ぜひね機会があれば、確かそんなに高くないはずです。そして今手に入りやすいはずです。イエローサンマリンさんでも見たし、ロール&ロールさんでも取り扱ってるのを見た気がします。あったと思いました。はい。ので、ぜひぜひ、遊んでいただければなと思います。別に僕がフェジッティなわけでも何でもないですけど、面白かったな。やっぱりこう、新しいゲームと出会って、それにこう、メロメロになるっていうのは、本当にいいことですよね。楽しくって。こんな感じでしたと。あと、なんだろうな。一応その、今、マスカレードの話ができてよかったなと思ってるんですけど、終わったから。あとなんだろうな、こう最近3週間ぐらいであったことは、まず一つは、さっき微妙に言いかけてましたけど、ドラゴンズストーンの拡張が作れそうなんですよね。大量に。大量にの意味がわかんないですけど、大量に作れそうなんで、タイミングさえ合えば、ゲームマーケット大阪で出展されるサークルさんのどなたか、委託してもいいよっていう方がいらっしゃれば、ぜひご協力願いたいんですけど、まあそうじゃなかったら、イエローサンマリンさんに委託して、次のゲームマーケットでもう売るかな、みたいな感じですかな。まあ、ドラゴンストーン拡張だけで本体の在庫はもう本当にないんで、あと20個ぐらいあるのか、一応。しかないんで、まあ、それだけになっちゃうんですけど。あと、そうそう、で、あと、ゲームマーケット春の、出展応募が始まりましたね。で一応ですね、パーナンゲームズとしても、春も出展応募しました。ただ、現時点で、まあ、今言った数のドラゴンズストーンの在庫しかなくて、新作ゲームは、まだあんまり影も形もない、影しかないぐらいの感じですね。なんで、まあまあ、何やるか分かんないですけど、まあ、おいおい決まったら、そんな、ここら辺も消化していきたいなと思います。あと、なんだろうな。ここ3週間であったのは、アニメが始まりましたね。新しいアニメが始まりましたね。で、今んとこ見てて、俺がそう気持ちよく面白いのは、ほおずきの冷徹っていうね、ギャグアニメです。番組の宣伝とかだけ見ると、なんか地獄を舞台にした、和のファンタジーみたいなストイックな感じもすると思うんですけど、実際は、ギャグアニメです。結構不条理系の日常ギャグアニメで、非常に面白いので、もし見てない方がいたら、これ楽しいんで、ぜひぜひ。なんかね、うちの嫁が漫画好きで、漫画のほおずきの冷徹好きで、漫画を読んでたんですけど、アニメも面白いんで。そんぐらいかな。まあ、いろいろ多分アニメのこととかを話し始めたらいろいろあるんだと思うんですけど。まあ、こんなとこっすかね。まあまあ、そんだけど、今回はブルーノ・フェドゥッティのマスカレードをご紹介させていただきましたよってことでした。次回、まあ、すいませんね。で、入りからもずっとこの話ばっかりしてるけど、まあ、バタバタ仕事が忙しくって、それがね、一応終わりのめどが2月の終わり頃なんだよね。だからまあ、まだ今月中はバタバタしてると思うんですけど、まあ、やれる範囲で、来週はわかんねえな。わかんねえな。再来週になるのか分かんないですけど、まあ、やれる範囲でやっていきたいと思います。ちょっと今その次紹介するゲームを何にするかが、まあ、ちょっと決められないんで、まあ、そこら辺は、次回までになんか考えておこうかなと思います。もしね、紹介するボードゲームがなかったら、フナッシーについて熱く語ろうかな。分かんないけど。いうぐらいで思ってるんで、よろしくお願いします。まあ、ゆるくね、ゆるく行こうと思ってるんで、よろしくお願いします。まあ、もうちょい頻度はさすがに3週明けは嫌だなと思いますけどね。というとこでした。まあ、なので今回も長々とすいません、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。なんだかんだ言って40分ぐらい喋ってますけどね。というわけで、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。あと、一応、公式ツイッターがあります。ツイッターのアカウントが power_nine ですね。 こちらの方登録していただくと、まあ、なんか来ます。ラジオの更新情報含めてなんか来ます。ので、よろしくお願いします。というとこでした。もしラジオを聞いててね、もしゲームマーケット大阪にドラゴンストーンの拡張版、とりあえずいくつか置いてもいいよって、既得な方がいたら、ぜひご連絡ください。お願いします。はい。いうとこでした。ではまあ、また楽しい1週間、2週間、わかんないですけどね、寒いですからね、このとこね、気をつけて、くださいませ。では、まあ、来週か再来週、まあ、次回お会いしましょう。では、